Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は10月25日、100回目の放送になります。先日久しぶりに20代の子どもたちにセミナー講座をする機会がありました。自分スタイル免疫アップ術、心と体の筋肉をつけようということで、免疫と自律神経のおさらいをして運動を交えたセルフケアをてんこ盛りでお届けしたのですが、なんといっても私が一番感動したのは子どもたちの一生懸命に生きているひたむきな眼差しです。もがいている悩んでいる、それでも全身で自分に向き合っている姿勢が本当に美しいなと感動しました。逆に私の方が感動で勇気をもらって、大人になってもかっこ悪くても夢を追いかけていく、もう一度それにチャレンジをしたいなと彼らに背中を押してもらう時間でもありました。今週は第100回目の記念日になります。ラジオ局の皆様、スタジオの関係者の皆様、ゲストの皆様、リスナーの皆様のおかげさまです。本当にありがとうございます。これからもちょっとずつ進歩をしながら続けていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今週も最後までお楽しみにお聞きください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。今回私がセミナー講座をさせていただいたのは、認定 NPO 法人メリーミーズさんです。認定 NPO 法人メリーミーズさんは、児童養護施設を出た子どもたちの自立のサポートをしている団体です。今回ね、子どもたちにその運動を交えながら、免疫とは自律神経とはという座学とね、運動という組み合わせをさせていただいたんですが、こんなに運動したの久しぶりというね、感想もいただいて、運動不足の若者がいるんだなということも分かったので、引き続き運動の楽しさをね、伝えていきたいなと思った次第です。児童養護施設というと障害者施設と勘違いされることも多いのですが、いわゆる孤児院、 今はほとんど親がいらっしゃいますが、経済的理由、虐待、育児放棄など様々な理由で離れて暮らしているそうです。メリーミーズさんのアスツナプロジェクトというプロジェクトがありまして、これは子どもたちの明日への希望をつなぐというプロジェクト、進学応援プロジェクト、職業体験プロジェクト、自活応援プロジェクト、農業体験プロジェクトと、この4つのプロジェクトを行っていらっしゃいます。特にですね、児童養護施設の中でも進学率が全世帯中最低の 20% ほど、さらには中退率は 20% 超えの子どもたちの進学支援を行っていらっしゃいます。具体的な支援の内容としては、毎月1ヶ月の生活状況のヒアリング、社会で必要な知識やスキルの習得、自己肯定感の向上、コミュニケーション力の向上などを行い、返済不要の奨学金も毎月支給されているそうなんですね。それ以外も子どもたちのそれぞれの個別の問題にその都度サポートしていらっしゃいます。今回ですね、代表理事の藤原美奈さんがなぜこの事業をやると決めたのか、そのお話をシェアさせていただきたいと思います。私がこの事業をやると決めたのは、子どもを授かったことがきっかけです。お腹の赤ちゃんと初めての対面、それはエコーで見た小さな鼓動、小さな命を目の前にして、この子は私だけの子供じゃないと感じました。私の元へやってきたけど、この子はみんなの子供で、私が代表として育てさせてもらうんだ、そう思ったのです。と同時に、誰の子供も社会みんなの子供なんだと、そう思った時、親と暮らせない児童養護施設にいる子どもたちはどんな思いで暮らしているのか関心を持つようになりました。日本の子どもたちの現状を調べてみると、少子化といわれるこの日本で4万人を超える子どもたちが児童養護施設で暮らしているということを知りました。心に傷を抱えたまま育つ子どもたち、具体的なケアがされないままに、すべての子どもが18歳になると施設を出なければならず、子どもは社会に出ても周りの環境に適応できにくいため、仕事が続かずホームレスになったり、行方不明に、中には自ら死を選ぶ子どもがいます。私にできることは何？自分が仕事を通じて自分の価値、自己実現をしてきたように、仕事や人との関わりの中で成長し、夢を実現していける楽しさを子どもたちに伝えていきます。そんなことで児童養護施設を、この活動を始められたということですね。日本は世界から見ても豊かな国ですが、こんな現状があるんだということを、事態をまず知っていただいて、そして一人一人が自分にできることから始めていく、そんな波動が広がる、そんな願いを込めて紹介させていただきました。もっと詳しく知りたいという方は、メリーミーズというふうにして一度検索してみてくださいね。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。離れ離れの君へ、中村佳穂。強く 本日は100回目ということで、後半は秋本番、寒い冬に備えて免疫アップ、コロナや風邪、インフルエンザを跳ねのけて元気でご機嫌に暮らすために、自分スタイル免疫アップ術の講座を、ラジオの皆様にお届けしたいと思います。パチパチパチパチパチ。ですね、免疫とは何か、自律神経とは何か、普段よく見たり聞いたりしている言葉ですが、もう一度おさらいをして、実際生活でどのようなことをしていけばいいのか、いくつか具体的な方法をお伝えできたらと思います。ですね、こちらにですね、ポリベーガル理論に基づく5つのエクササイズ、あなたらしく生きるためのサーモモード、マイルドな神経系を育てましょう、今ここ神経系エクササイズという、ね、本があります。神経セラピスト浅井咲子さんの著書になります。この本がね、とってもね、分かりやすくってね、この本を活用しながらお届けしたいと思います。そもそもでは免疫とは一体何でしょうか。免疫の疫は疫病の疫、それから免れると書きますね。私たちの身の回りは細菌やウイルス、バイ菌でいっぱい溢れているわけなんですが、この、細菌、ウイルス、バイ菌たちが体に侵入してこなければ、風邪、インフルエンザとかそういうのにかからないでいいわけですよね。要するに体の周りにこうバリアがあれば大丈夫、免疫があるということなんですね。ちょうど鬼滅の刃の、私は伊之助くんが好きなんですけども、伊之助くんとか煉獄さんとか、ああいった強い味方たちがこう自分たちの周りにいて、敵が来た時に水の呼吸、けだものの呼吸ってやって、あっち行けってやってくれたら、私たちは元気でいられるわけなんですね。じゃあこの免疫力というのはどうやったら低下するのかということをまずおさらいしてみましょう。きっと皆さんご存知だと思うんですけれども、ストレス、それから睡眠不足、偏った食生活から運動不足、これらが揃うと免疫が低下していくという原因と言われています。なかなかこのストレス社会でありますのでね、この中で一番やっぱりこのストレスといったものの付き合い方というのが、元気で過ごすことのコツになってくるかなとは思うんですけれどもね、よく寝て、そしてバランスよく食べて、そして、動くということは、普段皆さんね、気をつけてやってくださって思って思いますので、今回はそのストレスとのうまい付き合い方ですね、それをお伝えできたらと思うんですけれども、ストレスってどういうふうに解消なり付き合っていらっしゃいますか。例えば、お客様に聞いてみましたら、そうですね、おいしいものを食べますとか、まず寝ます、その他、お酒が好きな方はお酒を飲んで友達と喋って発散させます、そんないろんなストレス解消があるかと思うんですけれども、私がおすすめしたいのは神経のセルフケアです。私もね、その神経のセルフケアってあんまり聞いたことがなかったんですけど、この今回この今ここ神経系エクササイズという本を読んで、あ、なるほどな、すごく大事だなと思ったんですね。神経っていうのは実は神様の道と書きますね。ですので、体の中にある神様の通り道が神経なわけなんです。よく運動、あの人は運動神経がいいよねとか、感覚が敏感だよねとか、そんな風に神経っていう言葉を使うと思いますが、今からお話しする神経は自律神経のこと、自動的に律してくれる、バランスをとってくれる神経のことを、お話ししていきます。この自律神経の働きって、一体何でしょう。血圧、呼吸、消化、から唾液、から汗、排泄、ホルモン、免疫、このような 生きるための神経のことを自律神経と言いますよね。生きるための神経を自律神経で、この自律神経には2種類あるっていうのはご存知ですよね。はい、その通りです。交感神経と副交感神経。ちょうど交感神経がイケイケモード、朝起きた時のさあやるぞっていう神経なので赤としましょう。そして寝る前のリラックス、一人で深呼吸している時の副交感神経を青としましょう。で、この2つの神経はどっちが高まってても、どっちが低くてもよろしくなくて、バランスが取れているといいと言われています。ちょうどエアコンで言いますと温度調節機能、サーモスタットですね。例えばエアコン24度に設定していたとしましょう。お部屋の空調が25度に上がったら自動的に1度下げてくれます。そしてお部屋の温度が20度に下がったら自動的に4度に上げて、いつも設定した24度に保ってくれる、そのようになだらかモードを、穏やかモードを、こんな感じで穏やかな元気で保ってくれている、バランスが取れてくれていると、私たちは体調もよくご機嫌でいられるわけなんですね。どっちがいい悪いではありません。例えば程よい緊張感というのは必要です。例えば入試面接の時はやっぱりですね、程よい緊張感でパキッとしている方がいいですよね。でもいつも緊張しっぱなしだとやっぱり体はおかしくなってしまいますので、緊張したらリラックスというのが大事なので、覚えておいていただきたいのは、緊張したなと思ったらその後に今からやるエクササイズをしてリラックスを意識的にするということをぜひ日常に取り入れてみてほしいんですね。それでは紹介します。5つのエクササイズ。防牛にぎにぎふうきょろきょろ、もう一度言いますよ。防牛にぎにぎふうきょろきょろ、これをね、一つずつ今からやっていきます。この中でぜひですね、私ならどれをやろうかな、どれだったら毎日ちょっとずつ続けられそうかなと思いながら聞いてみてください。はい、それでは一つ目いきます。ぼーっと、ね、声を出していきます。まるでですね、汽笛が鳴るようにぼーっという音、あるいはブーでもいいんですけれども、この自分の声が喉や顔、それから耳、お顔、それから心臓、横隔膜あたりまで響くような感覚を感じながらぼーと言ってみてください。声の振動でこの高まった緊張感がリラックスして落ち着いていくという不思議な感覚に気がつくかもしれません。はい、それでは2つ目いきます。ぎゅー、これはですね、梅干しを食べた時の酸っぱい顔をするように、お目目と口と鼻がぎゅーっと中心に寄っていくような感じのお顔をしてください。ぎゅーです。はい、このようにお顔の筋肉を動かしますとね、リラックス神経につながっていきます。これはね、実際あの 3.11 の、 あの被災地なので大勢でやってもらった時に、あのこうちょっとね、お隣でね、こうやってる人の顔をね見ながらクスッと笑ったりとかして、笑いが起きたエクササイズというそうなので、また笑うのもね、一つリラックスに素敵ですよね。はい、棒の次は梅干し酸っぱいのぎゅーでした。それでは3つ目をお届けします。3つ目はにぎにぎですね。何かを握って離してもいいですし、グーパーグーパーと手を握ったり開いたり握ったり開いたりしても良いです。手をほどく、そんな感覚ですね。低反発のクッションあるいは枕などを握っても良いでしょう。私はですね、いつもうさちゃん、 ピョン吉というねぬいぐるみをね一緒に連れてるんですけども、お腹がね気持ちいいので私はピョン吉をねにぎにぎしますけれども、これねにぎにぎにぎにぎ何回かやってみると呼吸が深くなっていくということに気がつくかもしれません。あるいは筋肉が緩んでくる、自然と緊張や不安や心配がこうほどけていくような感じがすると思います。ぜひイライラするときににぎにぎにぎにぎやってみてくださいね。はい、グーが緊張、パーが弛緩ということで小さい波を体に与えていきましょう。そして4つ目は簡単、口呼吸です。ふーと吐いていきます。 1,2 回口呼吸をしてみましょう。ふー、もう一度いきますよ。ふー、吐く息を下唇に響かせるように長く吐くのが重要です。アクセルが緩んでマイルドなブレーキが入ってきます。落ち着くと同時にいい活力も感じられますので、これも先ほどのにぎにぎにぎにぎと一緒で、緊張や不安、心配、イライラが少しずつ収まってくるのを感じることでしょう。口呼吸というのがコツですので、口からふーっと吐いてみてくださいね。はい、それでは最後です。キョロキョロですね。これはですね、単にキョロキョロとして周りを見回してみましょう。そして目に見えるものを口に出して言ってみます。例えば今私でしたらキョロキョロしてみますと時計が見えます。そして掛け軸が見えます。そしてテレビ、お札などが見えます。このように目に見えるものを口に出してキョロキョロ、いわゆる眼球をね動かすということで、くるくるくるくる忙しかった頭が少しストップしていって、ふわーっと落ち着いてくるのを感じてくるでしょう。おさらいです。覚えましたか？ボーギューニギニギフーキョロキョロ、ボーギューニギニギフーキョロキョロ、これをね、この5つのエクササイズ、まずは何も考えずに、ただただやってみてください。ちょっとね、ぼーっと声を出したりぎゅーっと変な顔になりますので、お一人でいる時の方がいいかもしれませんが、パートナーとか家族とかお仲間とやっていただくとね、とても面白いかなと思います。このエクササイズはですね、実際調子が崩してからやるよりかは、調子がいい時に、積み重ねてやるということで自分で調整する力を育むことができると言われています。神経の自己調整力は上がっても下がる、下がっても上がる。神経が高ぶってアドレナリンが出ても、自然とリラックスするもんに、そういうふうに体はなってますので、少しずつやっていくということ、そしてバランス力をとっていくというエクササイズになりますので、ぜひ取り入れてみてください。これね、実際じゃあどれぐらいの間やったら自己調整力がつくんですかという質問がありますが、年齢の 10% の時間と言われています。これは5歳だと6ヶ月です。そして40歳だと4年間です。ですのでね、もうこれはもう何と言いますか、もう気長に毎日ちょっとずつ歯磨きのようにやっていただくのがいいのかなと思います。はい、風邪ひきやすい人、ひきにくい人、この差は一体どこから来るの？免疫力あるかないか。その免疫力は自律神経の自分で調整する力を育むことでバランスが取れてきます。そのエクササイズがボーギューニギニギフーキョロキョロですね。ぜひちょっとずつ調子がいい時に自分の神経にアクセスしてみてください。もうちょっと詳しく知りたいなという方は、今ここ神経系エクササイズ、浅井咲子さんのご著書です。出版社は梨の記者ですので、ぜひ 検索してみてくださいね。本日は100回記念ということで、自分スタイル免疫アップ術講座をお届けいたしました。ぜひご活用ください。ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。皆様今日は100回目ということで、ちょっと一人で喋ってみましたが、いかがだったでしょうか。私がこの間の、ね、あのゲストに出ていただいたヒプノセラピスト千恵さんの、ね、ヒプノセラピーを受けた時にですね、出てきた映像っていうのがこう木の上に、ね、あの布をまとったような感じで金髪で青い目をしててですね、そして、こうあぐらをかいてなんかハミングしながら、ね、歌ってたんですよね。そしてその後ろには6人のバンドがいて、横の太鼓、縦の太鼓から貝出てきた笛とか言って、なんかピンとくることがあって、こう声を出すというか、そういうことがすごく好きなんだなということを改めて認識しました。で、まあ、歌を歌うっていうのを長らくねしてないんですけれども、ふと気がついたんですが、こうやってラジオでお話をしていくっていうことも、まあ、一つのなんかメロディーを奏でているっていうようなねことなのかなと思いながら、本当にこのラジオって奥深いなということを実感しております。これからますます寒くなっていきますけれども、喉の調子も皆さんね、しっかりうがいをしながら、そして今日やった防牛にぎにぎふうきょろきょろ、ぜひやっていただいて免疫アップで元気で過ごしましょう。それでは今日も皆さんありがとうございました。